それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。聖書の箇所はガラテヤ人への手紙5章25節から6章の5節です。ガラテヤ人への手紙5章25節から6章の5節、新改訳聖書の新約聖書の方第3版ですと371ページ第2版ですと339ページとなっております。それではお読みいたします。ガラテヤ人への手紙5章25節から6章5節、もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったりそねみ合ったりして虚栄に走ることのないようにしましょう。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら、自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったことも、ただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることではないでしょう。人にはおのおの追うべき自分自身の重荷があるのです。それでは、この箇所より、柔和な心でと題しまして、近藤義也牧師から説教です。
皆さんおはようございます。3週間ぶりの、この講談ということになります。その間、ヒューレット先生と、また、ジェームス先生が、説教のご奉仕をしてくださいましたけれども、3週間前にもこの場所に集っておられた方々は、今日開かれています箇所のその前の箇所で話されたこと、覚えていらっしゃるでしょうか。先ほどは5章の25節から、詩式の中井徹兄弟に読んでいただきましたけれども、その直前の箇所に記されていました、御霊の実と呼ばれる、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制というクリスチャンに神様が与えてくださるこの特性、性質。まあ、このことについてお話をしましたけれども、でもそれだけではなくて、私たちは熾烈な戦いの狭間に立つものであるということをお話をしました。私たちの内側に生まれながらにある罪の性質、生まれながらに全ての人間が持つ罪の性質と、しかし神様が与えてくださるこの御霊の性質、この二つの性質、行いの間に私たちは立つものであり、この肉罪の性質は肉の行いに私たちを引きずり込もうと絶えず挑んできている。でも私たちのうちに与えられた御霊はむしろ私たちに御霊の性質を与え、導き、そして生かそうとしている。まあ、このような戦いの最中に、狭間に私たちは立っている、あるいは私たちの内側で絶えず熾烈なそのような戦いが繰り広げられている。そのような状況の中で私たち自身がどれだけ、私たち自身が、他の誰かのことではない私たち自身がどれだけ御霊に導かれて歩むことを願っているか、具体的に祈り求めているかということを問いかけさせていただきました。いかがでしょうか。この3週間、あるいはこの1週間でも結構です。この1週間を振り返るときに、皆さんどれだけ具体的に私たちのうちに住んでくださっている御霊の導きを求めて祈られたでしょうか。日々の歩みの中で、生活のふとしたその瞬間に、どれだけ御霊のご支配を、御霊の性質が与えられることを祈り求められたでしょうか。振り返るときに、むしろ肉の性質に自分の行いを思うがままにさせてしまったことがたくさんあったことに思い当たるかもしれません。気づかされるかもしれません。今日は 前回にも読みました5章の最後の箇所から再び読んでいただきました。25節と26節、前回も読んだ箇所ですけれども、今日もこの25節から再び読んでいただきました。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。御霊によって生きること、御霊に導かれて進むということが進められています。ではここで、ではです、御霊に導かれて進もうではありませんかと言われていますけれども、では具体的に御霊に導かれて進むというのは一体どういうことなのか。漠然とですね、御霊が導いてくださいと私たち祈っていてもですね、なんとなく漠然としすぎていて自分でどうしたらいいのかわからないということがあるかもしれません。じゃあ具体的にそれはどういうことなのか。ガラテヤ人への手紙もいよいよ最後の6章に突入しました。2000年前に書かれたこのガラテヤ人への手紙、パウロという一人の人物がガラテヤという地域にあった諸教会、いくつかの教会に宛てて書いたこの手紙、その最後の部分にあたるこの6章、特に1節から10節まではパウロは非常に具体的な事柄について私たち読者に対して説明をしています。御霊に導かれて歩むその実例を挙げてくれているんです。今日の説教のタイトルには柔和な心でとつけましたけれども、柔和な心、今日この説教を通して私が望んでいますのは、私たちが聖書から柔和な心とは一体どういうことなのか、どういうものなのかということを学ぶことではありません。ただ学ぶだけでは足りません。理解する学ぶだけではなくて、私が望んでいますのは、今日のこの礼拝の説教の時間を通して、私たちが柔和な心で生きるものとなること。もっと具体的に言うならば、私たちが柔和な心を持って人と対するものとなること。具体的な人との関わりにおいて柔和な心を持って関係を築くものとなること。いつからでしょうか？明日からではなく、今日から。この礼拝を通して、私たちがこの教会にいるその時からもうすでに、私たちが変えられて、柔和な心を持って、人と対すること、そのようなものとされることを願っています。今日も主には二つの点でお話をしたいと考えています。第一点目は、人の過ちを前にしてということ。人の過ちを前にしてということ。第二番目の点は、柔和な心はどこからか。柔和な心はどこからか。この二つの点についてお話をしたいと考えています。さあ、まず第一点目は、人の過ちを前にしてということです。私たちが何かですね、他人のこの点が間違いだということを考えるとします。この人にはこんな問題があるということに私たちは気づきます。それはその人の性質であったり、性格であったり、あるいは実際に行ったその行為、行いであったりします。まあそのことを考えるとき、あるいは気づかされたとき、誰か他人の具体的な問題に気づかされたとき、あなたは一体どうするでしょうか。まあ、関係がですね、とても遠い人と、そうではなくて、家族のように関係が近い人、その違いはあるかもしれません。自分の対処の仕方、関係が遠い人と近い人と違いはあるかもしれません。でも皆さんだったら、 何か誰かのですね、問題に気づいたときに、一体どうするでしょうか。朝の礼拝では、朝の礼拝に集いました熊谷誠兄弟と二人だったんですけれども、一緒に考えていたんです。誰かの問題に気づいたときに、自分たちだったらどうするだろうねと言いながら考えていたんですけれども、まあ、主にはですね、他にもあるかもしれませんけれども、主には三つの対し方があるのではないかなと思うんです。三つの対し方。一番目の対し方は、その問題を前にしたときに、誰かの問題を前にしたときに、一番目は、その人の問題ととことん向き合って何とか解決しようとする。ということですね。もちろんエネルギーが必要です。時間も必要です。でも、真正面から向き合って、あなたがしたあのことはおかしいんじゃないか。あなたのこの部分は問題ではないか。あなたのこの点はこう変えた方がいいのではないか。今日開かれています箇所の6章の一節でもそれは進められていることです。兄弟たちをもし誰かが過ちに陥ったなら、間を少し飛ばしますけれども、その人を正してあげなさい。その人を正してあげなさい。このことが進められています。まあ、これが第一点目の向き合い方です。問題とまっすぐに向き合おうとすること。二番目の点は、どのような対処の仕方か。それは、無視をするということです。見て見ぬふりをするということ。言葉を変えるならば、諦めるという言葉が当てはまるかもしれません。諦める。あの人はどうせ変わらない。この人のもうこの性質はいつまで経っても何をしても変わらない。自分が何を言っても無駄だ。以前にも同じことを指摘した。いや、一度だけではない。もう何度も何度もその人に対してそれはおかしいということを指摘してきた。言い続けてきた。でも、何も変わらなかった。そもそも、あの人のことで、この人のことで、そこまでのエネルギーを使いたくない。もう面倒はいい。諦めよう。諦めようと、はっきりとですね、意思を持って口にするかどうかは別としても、案外私たちはこの対処の仕方を最も多く取っているのではないかと思うんです。あの人は変わらない。第3番目の対処の仕方。何か問題を見つけて、自分の心の中には苛立ちであったり、落ち着かない思いであったり、そのようなものがあるときに、第3番目の点は、他の人と話すということです。他の人と話す。まあ、話すだけではないかもしれません。もっと言うならば他の人とそれを共有するということ。誰かの問題を他の人と共有するということ。もちろん私たちが問題と向き合うときに第三者の手を借りなくてはいけないことがたくさんあります。一対一の関係だけではなくて、第三者による適切なアドバイスであったり助けというものを必要としていることはたくさんあります。でもここで考えますのは、解決のためということよりは、自分自身を満足させるために他の人と話すということです。あの人にはこんな問題があるということを誰かと共有して、そして満足をするんです。もし自分がそのようなことを話しかけてみた、話してみた相手も同調して、その相手に対して否定的な感情や批判的な意見を持つとするならば、ああ、あの人の問題についてこう感じているのは、それが問題だと感じているのは自分だけではないと安心感を覚えるんです。まあ、陰口と呼ばれるものや、抽象というもの、ここに、この3番目に当たるかもしれません。もちろん2番目や3番目、 無視をしたり、諦めたり、他人と共有したりするということは、根本的な解決にはなりません。そこには依然として何ら解決されない問題が残り続けます。私たちにとって求められているのは一番である。ただ諦めたり、ただ別の人と話したりするだけではなくて、私たちに求められているのはこの6章の一節からも教えられているように、一番この問題と向き合って、この目の前にしている相手のこの問題と向き合って、そしてそこに解決が与えられる。変えられる。このことが求められているわけです。でも、これがさらなる争いの元にもなってしまいかねないという難しさを抱えています。パウロはこの箇所をすでに救われて、信仰を持って、教会に加えられているクリスチャンたちに向けて書きました。先週の修養会で、大塚先生が、盛岡南教会の大塚先生が、講演といいますか説明をしてくださいました。この2年と3ヶ月半の間に、なされてきた事柄の説明をしてくださいました。まとめてですね、ご説明をしてくださいましたけれども、そのお話の中で、以前、ボランティアとして来てくださった、北海道から来てくださった一人の牧師の言葉を紹介してくださいました。修養会に参加された方々覚えていらっしゃるでしょうか。この岩手県沿岸の被災地の多くの方々にとっては、震災の後に、駆けつけてくださったボランティアの方々、またこの岩手県内の教会からもそこに赴いたクリスチャンたち、一人一人が初めて会うクリスチャンであったという事実。おそらく多くの方々にとってクリスチャンという人種といいますか存在に会うのは初めてであった。彼らは自分との関わりの中でクリスチャンとは一体どんな人たちなのかということをじっとこう見ている。でもそれだけじゃないというんですね。その初めてクリスチャンと会った方とクリスチャンとの間で持たれる関わりを通してクリスチャンとは一体どんな存在なのかということをじっとですねこう見ているだけではない。それだけじゃなくてクリスチャン同士がボランティアで訪れているクリスチャン同士がどんな会話をして、どんな関係をお互いに築いているのかということを見ている。そんなことをですね、こう、一人の牧師の言葉として挙げてくださいました。本当に確かにですね、興味があると思うんですね。クリスチャン同士って一体どんな会話をしているんだろうか。どんな関係を築いているんだろうか。シンガポールチームの皆さんは、この2週間、どのような関係を現地の方々に見せてこられたでしょうか。もちろんそれは、被災地のことだけではありません。私たちは、教会の兄弟姉妹と一体どんな関係を築いているのか。3.11 岩手教会ネットワークのスタッフ同士、働き人同士で一体どのような関係を築いているのか。初めて教会を訪れる方々にとっては、私たちの関係が一体どのようなものなのか。教会に集っているクリスチャンたちがそれぞれどんな関係を築いているのか。あるいはクリスチャンの家庭であるならば、どのような夫婦関係をクリスチャン同士は築いているのか。どのような親子関係を築いているのか。クリスチャンである一家は、自分の親や親戚にどのような姿を見せているのか。あるいは、クリスチャンである夫婦は、自分の子供に対して どのようなクリスチャンとしての夫婦のあり方を見せているのか。もちろん人の目を意識した見せるための関係ではありません。これを意識しすぎるとですね、私たちはまるでですね、クリスチャンというマスクをすっぽり私たちの顔にかぶせて、クリスチャンっぽいあり方をですね、追求していくような、そんなおかしなことになってしまいます。でもそうではなくて、私たちの根本のあり方が、関係の築き方が一体どのようなものなのか。表面的なことというよりも、まさに私たちがどのような関係を築くことができているのか、気づいているのか、このことが問われているわけです。もちろん私たちは問題がない存在では全くありません。私たちが信仰を持つときに、あるいはこの御言葉と出会うときに気づかされるのは、私たちは本当に問題だらけのものであるという事実です。問題がない人、あるいは他の人よりも問題が少ない人がクリスチャンになるということではありません。この点錯覚をしてしまいやすいんですけれども、私たちが他の人よりも問題が少なかったからクリスチャンの道が備えられたということでは全くないんです。私たちは問題だらけです。先ほどクリスチャンの親と子供の関係についてのことも少しだけ触れましたけれども、実は先週まで私は一つのこう本のですね、書評を書くことを命の言葉社から頼まれていまして、そしてそれに取り組んできました。で、何の本についての書評かと言いますと、それは親との関係を見つめるという本に関する書評だったんです。私たちですね、誰もがこの親との関係ということに悩みます。親との関係ということに悩みます。まだ幼い時には、無邪気な憧れを持って、親を眺めることができていたかもしれません。今ですね、私の1歳の息子のレオが、なぜかですね、私のところに来ると私を叩くんですね。必ず叩いてくるんですね。妻にはしないのに私にだけはこう叩いてくる。これは一体何なんだと思うんですけれども。でもですね、幼い頃は私自身の経験でも無邪気な憧れを大きな存在として、自分の父親やまた受け入れてくれる存在としての母親、この両者に抱いていたかもしれません。いろんなケースがありますけれども、でもやがて私たちの成長に伴って、皆さんご自分のことも考えていただきたいんですけれども、自分自身の成長に伴い、様々な親の問題、欠け、欠点、そのようなことにも目が開かれていきます。無邪気な憧れではなく、一人の人間として、あるいはもっと言うならば、一人の罪人に過ぎない存在として、自分自身の親を受け入れることから、本当の意味で親を尊敬することが始まっていく。そのようなことがその本の中に記されていたんです。私自身もこの本をですね、こう読みながら、ぜひですね、この本、皆さんも読んでいただきたいなと思いながら、その書評に取り組んでいました。私たちは親との関係をないがしろにして、他の人とはうまくいい関係が築けた、ということは起こり得ないと、そのように、その本の中で著者は断言をしていたんです。それは幻想に過ぎない。私たちはこの親子関係と向き合いながら、葛藤を覚え、しかし、聖書が告げている通り、あなたの父と母を敬え。このことを自分自身の生き方とされていくときに、生き方としていくときに、初めて私たちは人間関係において他の人とも良い関係を築いていくことができる。そのように語っていたんです。本当に大きな重いテーマだなと 思わされていましたけれども、問題をたくさん、問題だらけの私たちであることを自覚しながら、その問題と他人の問題ともどう向き合い続けていくのかということです。改めて6章の一節をもう一度ご一緒にお読みしたいと思うんです。よろしいでしょうか。ガラテヤ人への手紙の6章の一節です。はい。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。ここに登場するのが、ただ誰かが過ちに陥ったならその人を正してあげなさいではなくて、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさいと、その人を整えなさいと、そのように命じられているという事実です。苛立ちや怒りによってではない、自己満足によって、あるいは自己中心によってでもない、あの人が変われば自分ももっと楽になる、都合が良くなる、そのような自己中心によってではなく、柔和な心で、その人を整える、その人の問題と向き合うことが求められているんです。そして最後の部分です。最後の部分。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。私この箇所ですね、本当に不思議な一文だなとずっと思い続けてきたんです。皆さんはどのようにこの最後の一文を読まれるでしょうか。自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。一見すると何か問題を抱えたその人の問題と自分も関わることによって、その問題を自分もですね、過ちを自分も犯してしまうという危険が絶えずありますよという勧めのようにも思われます。ミイラ取りがですね、ミイラになるというような状況かもしれません。でも、この前後の箇所を読んでいきますときに、注意深く読んでいきますときに、どうやら単純にそのようなことを警告している言葉ではないということに気づかされるんです。二節以降の箇所と重ねて読むときに、あるいはこの直前の五章の26節と重ねて読むときに、ここで言われている誘惑というのが一体何の誘惑なのかということが分かってくるように思うんです。5章の26節にはこのように書かれていました。ご一緒にお読みしたいと思います。ガラテヤ人への手紙の5章の26節。はい。互いに挑み合ったり、そねみ合ったりして、虚栄に走ることのないようにしましょう。挑み合い、そねみ合う。本当に争い合う。そして次です。争い合う中で、虚栄に走ることのないようにしましょうと言われているんです。この虚栄という言葉、虚栄という言葉に対応しているのが、6章の3節です。じゃあ6章の3節もご一緒にお読みしたいと思います。6章の3節と4節をご一緒にお読みしましょう。はい。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら、自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったことも、ただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることではないでしょう。虚栄、自分を立派だと思ってしまうことの誘惑だというんです。これが一体どういうことなのか、さらに考えてみたいと思うんですけれども、私たちが誰かのことを責めるときに、誰かのここが問題だと思うときに、概してほとんどの場合、自分はあの人とは違う。この人とは違う。この点に関して自分はこの人よりもマシだ。例えば夫婦関係で言うならば、自分は夫とは違う。 この夫のこの問題は自分にはない問題だ。逆もしかりです。あるいは親子関係で言うならば、自分はこの親とは違う。兄弟姉妹の関係にあっても、なんでこの人はこうなのか。そのように忌々しく思うときに、自分は違う。かえしてそのような思いも同時に生まれるものです。自分はその相手よりも一段高く置いて、あの人のこの点が問題だと私たちは簡単に口にするんです。直接その問題を相手に対して指摘をするとき、あるいは無視をして諦めるとき、そしてあの人のこの点がおかしい問題だと誰かと話すとき、共有しようとするとき、どこかで満足感や安心感を私たちは覚えてしまうものです。自分は違う。自分はマシだ。あんな問題は起こしていない。このような私たちの心の持ち方を聖書は虚栄だと、そのように指摘するんです。他人の問題を前にして取り扱ったり、諦めたり、無視をしたりするときに、私たちに忍び寄るのが自分を高くしようとする誘惑だというんです。大抵の場合、このような虚栄心に満ちて、あるいは自分自身は違うという誇りを持ちながらの忠告は、概して非常に上から下に対して語られているものとなり、その相手には届かないということを私たちは経験します。パウロはこの箇所で重ねて言葉を重ねるんです。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。キリストの律法とは一体何か、冷たい。あの人のこの点が問題だと裁きまくる、そのような冷たい律法主義ではなくて、五章の14節に書かれていた通り、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この一つの教えに集約されるのが、キリストの律法です。隣人をあなた自身のように、私自身のように愛する。このキリストの律法をどのように全うすることができるのか。その鍵が御霊によって与えられる柔和さだと聖書は私たちに告げるんです。今日の2番目の点は柔和な心はどこからということですけれども、柔和な心、柔和な心、字からしてですね、何か優しげな様子が私たちにこう伝わってくるような思いがしますけれども、実際に第一コリントでは同じ言葉が使われていて、そこでは私たちが用いていますこの聖書はそれを優しい心と訳しています。優しい心と訳しています。確かに柔和さというのは優しい心、そのような一面を持っているでしょう。でも聖書の中で、特に旧約聖書の中で、この柔和という性質が使われるときに、語られるときに、それはただ優しいというだけではないんです。それは謙遜、へりくだっている、このような性質と言い換えることができる言葉として用いられているんです。性質として用いられているんです。へりくだった心、自分をその相手の上に置いて、上から下に向かってではなくて、むしろ同じ視点で、あるいは自分自身を下に置きながら、相手よりももっと下に置きながら、下に置きながら、相手のその問題と向き合っていくということ。 でもですね、いろんな反論があると思うんです。でも実際にこのどうしようもないと思われるこの問題は実際に目の前にあるんです。この人の内側にあるんです。私たち下から向き合えって言われても、この問題を考えるときにもう苛立ちと、今々しさが生まれてきて、そんな自分自身下にすることなんかできません。特にこの問題に関しては、そのように私たちは思ってしまうかもしれません。一箇所、今日別の箇所も開きたいと思っています。テトスへの手紙。テトスへの手紙。新約聖書の中のテトスへの手紙。皆さん、新改訳聖書の第3版を使っておられるならば、テトスへの手紙。ロビソン・タイタス君のタイタスがこのテトスから取られていますけれども、テトスへの手紙の3章の2節。3章の2節から6節まで。3章の2節から6節まで。私たちの謙遜というものが一体どこから生まれるのか。それは単なる優しさや親切とは少し異なるものです。優しさや親切というもの、それはこの世にもあります。この盛岡では特にたくさんの親切に出会います。先週、ミツハを幼稚園に送って、そして帰り道、雨が降ってきて、レオと私が岩台のですね、欅の下で立ち往生していて、雨宿りをしていましたらば、一人の大学生が近寄ってきて、自分が差していた傘を私たちに使ってくださいと差し出して、そして自分自身はですね、雨の中を走り去っていったということがありました。いやー、びっくりしました。でも、自転車に乗って、そのまま雨で差していったので、後ろに乗ってるレオは濡れて、私だけはですね、傘を差して帰っていったんですけれども。でもですね、本当に優しいなと、親切だなと思ったんです。私たちもそんな親切心をですね、持ちたいと思うんですけれども、この盛岡でたくさんの親切に出会います。でも、ここで言われている、柔和さと謙遜というもの、それは、私たちの生まれながらのものではなく、御霊の働きによって神様から与えられるものなんです。3章の2節から6節まで、3章の2節から6節まで同じ柔和という言葉が登場するこの箇所を、ご一緒に少し長いですけれども、しっかりとですね、読んでいる内容を味わいながら、読んでみたいと思います。ご一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか？テトスへの手紙の3章の2節から6節まで。はい。また、誰をもそ知らず、争わず、柔和で、すべての人に優しい態度を示すものとならせなさい。私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでした。しかし、私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れたとき、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって、私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが、私自身への愛とが、あなたへの愛とが明らかにされ現れたとき、御霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを罪の中から救い出してくださった。これが聖霊の働きだと言うんです。自分の罪を自覚し、しかしそんな私を救ってくださった主の憐れみを覚え続ける者の中にこそ、この柔和 な心は与えられる。真の意味での謙遜とへりくだりは与えられるというんです。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。人には各々追うべき自分自身の重荷があるのです。私たち様々な重荷問題を、過ちを持ち続けるものです。私たちそれぞれが担わなければならない責任や責務、そして私たち自身の様々な問題があるんです。私たちどれだけ自覚しているか、自分よりもすぐ隣にいる人の方が私たちの問題に気づいているかもしれません。でも問題だらけのものなんです。でも、そんな私たちの重荷を主イエス・キリストがどのように負ってくださったのか、いつでも思い出したいんです。主こそ唯一罪のないお方。しかしこのお方こそが私たちの誰よりも身を低くして、低く低くして、蔑まれ、恥ずかしめられつつ、あの十字架で完全に私たちの重荷を負ってくださったというこの事実を私たちはいかなる時でも忘れてはならないんです。主は私たちを見限ることなく信仰を持ちました、クリスチャンになりましたと言っても1年、2年、5年、10年、20年、30年、40年経ったかもしれない。しかし、相変わらず内側に問題を抱え続けているような、次から次へと自分自身の問題に気づかされていくような、そのような私たちを見限ることなく、自分自身の変化を拒み、いや私は変わりたくない、いやこの点はもう私も変わらないと諦めていると、そのように変化を拒む固くなな私たちを諦めることなく、お取り扱いくださり、向き合い、変えてくださろうとし続けている、それが私たちの主イエス・キリストです。マタイの11章28節29節にはあの有名な御言葉があります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。次です。私は心優しく、そしてへりくだっているから。あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ます。誠の王として、神として、誰よりも高いところから私たちを断罪し、切り捨ててもおかしくないはずのお方が、私は心優しくへり下っている。どこまでも私たちに仕えてくださり、私たちのその罪を、重荷を負ってくださろうとしておられる。私たちのすべての罪、すべての重荷を担ってくださった、このキリストの御業を、担い続けてくださっているキリストの御業を、御霊の働きによって知ったものとして、私たちは柔和な心、へりくだった心が与えられて、互いの重荷を追い合うものとされるんです。パウロという人を考えますときに、新約聖書に収められたたくさんの手紙を通して、パウロはその宛先となった諸教会の人々に対して、たくさんのですね、叱責を続けています。怒っているんです、パウロは。教会が抱える問題。しかしその問題を諦めることなく、真正面から向き合い続けて、叱りつけ、今しめているんです。でもそれはパウロが宣教師として牧師から、上からの視点で彼らを叱りつけている。今しめているんでしょうか。そうじゃないんです。パウロの手紙には単なる怒りや失望ではなく、まさに柔和な心、謙遜さに裏打ちされた愛が溢れているようにいつも思わされるんです。なぜならば、パウロという一人の人物はどこまでも自分自身の罪と彼自身が向き合い、主がこんな自分を諦めることなく取り扱ってくださり、変え続けてくださろうとしている。その確信を彼は持っているからです。一人の同じ罪人として、主の憐れみによって許された罪人として、彼は一通一通のその手紙に言葉を書き記し続けました。メッセージを送り続けました。人々と向き合い続けたんです。だからこそ、受け取った人々は、 単なる上から、ああ、またパウロ先生が、私たちの本当の苦しみなんかわからないで、私たちのことを叱るために手紙を送ってきたというような受け取り方ではなく、人々は、そこにパウロという人のへりくだり柔和な心と愛を覚えながら、その叱責の言葉をも戒めの言葉をも真剣に受け止め、この手紙をむさぼるように読んだからこそ、2000年経った今でも私たちの手元にこの手紙が残されているんです。柔和な心でということ、頭だけじゃないんです。もう一度、主が私たちにどのような憐れみを示してくださったのか、いや、今も示し続けてくださっているのか、関わり続けてくださっているのかを覚えたいと思います。そして、与えられるへりくだり、主が私たちのためにどこまでも下に下にへりくだってくださった、そのことを知る者として、そのことによって、罪に許しが与えられた者として、私たちの本当に愚かな、汚い、私たち自身でさえ触ることがためられるような、そのような罪と過ちと問題がありながらも、私たちのその罪をご自身の血で洗い清めてくださった。その方を知る者として、御霊によって与えられる柔和な心を持って、私たちの最も身近な家族を、親を、兄弟を、教会の兄弟姉妹を愛する者と変えられましょう。皆さん、このことを具体的に願ってください。思い浮かべるときに、どうやって愛したらいいのかわからない。もう自分の中にはこの相手に対しては諦めしかない。そのような存在が浮かぶかもしれません。受け入れることが本当に難しいという存在が思い浮かぶかもしれません。どう愛したらいいかわからない。ならば、祈ることから始めてください。しかもそれは、結局は自己中心の自分のためになるための祈り、その人が変えられるようにという祈りではなく、その相手が本当にその人の祝福のために取り扱われること、神様が取り扱ってくださることを願う、そのことから祈り始めることから始めたいと思うんです。夫のために、妻のために、子供のために、親のために、兄弟姉妹のために、同僚のために、上司のために、友のために、祈ることから始めましょう。祈祷課題を共有して、誰かと共有して、祈った気になるだけではダメです。本当にその相手のために、自分の隣人のために、祈ることから始めましょう。あなたこそが受け入れられることが難しい罪人であったにもかかわらず、祈られ、受け入れられたものであることを覚えながら、虚栄ではなく、柔和な心、へりくだった心を持って、愛することができるように、願い求めましょう。では、しばらく祈りの時を持ちます。それぞれが、祈りの時を持ちましょう。その後で私が祈ります。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たち、欠けだらけのものです。欠けだらけというよりも、本当に罪にまみれたもの、問題が満ちているもの、それを懸命に人の前では隠そうとします。立派な姿を装って、関係を築いていこうとします。しかしそのような虚栄によってではなく、主の御前に自分自身のあらゆる問題も、私たちの罪も、過去に犯した罪の行いも行為も、今抱えている問題も、あらゆることを主の御前に注ぎ出し、神様は全てを知っていながら、しかしそんな私たちを愛し抜いていてくださる。そのことを知る者とされました。そのように私たちに教えてくださった御霊なる神様の御業に心から感謝いたします。欠けだらけの 罪を持つ私たちですので、互いに気づく関係においても様々な問題を抱えます。しかし神様、あなたが諦めることなく私たちと関わり、私たちのために取りなし、祈り、そして作り変えようとされているように、私たちも諦めや、また互いに人とその問題を共有して自己満足に陥ることや、また自分を一段高くして、ただ裁き、指摘をして満足をすることではなく、どこまでも柔和な心、へりくだった心を持って、関係を築いていくことのできるもの、隣人を愛するものと変えてください。お題目だけではなく、表面的なクリスチャンっぽい生き方ということではなく、本当に内側から変えられて、御霊の人として関係を築くことのできるものと変えてください。この一週間も私たち御霊に導かれて進むことを祈り求めます。私たちが直面する具体的な一つ一つの事柄にあって、私たちが柔和な心を持って対していくことができるように、どうか主が助けてください。絶えず、イエス・キリストによる贖い、罪の許しを覚え、罪人として、しかし、許された罪人として、この一週間の歩みをなさせてください。私たちの救い主、キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。